本日の聖書、お読みする聖書箇所はペテロの手紙第1、2章の16節になります。新改訳聖書2017年版の新約聖書の467ページになります。ペテロの手紙第1、2章の16節新約聖書の467ページになります。それではお読みします。自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。以上になります。以上の言葉より鈴木智牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に主を礼拝できますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。恵み深い私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日も私たちにこの礼拝をお与えくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、あなたの御声だけに聞くことができますように助け望んでいてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。本日はお読みいただきました第一ペテロの2章16節より、キリストにある自由、キリストにある自由と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。本日はこのキリストにある自由ということをテーマに、皆さんと共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。私たちキリスト者は自由を与えられています。主イエスを信じその救いの恵みに預かった者は自由を得ていると聖書は教えているのです。ヨハネの8章32節で主イエスはユダヤ人たちに、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと告げられました。すると彼らは、私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありませんと答えました。するとイエスは彼らに、まことにまことにあなた方に言います、罪を行っている者は罪の奴隷ですと述べて、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのですと告げられたのです。使徒パウロも使徒ペテロもこのキリスト者に与えられている自由について多くのことを教えています。ペテロもパウロもキリストの名のゆえに何度も投獄されたことがありました。しかし彼らの心はどんな境遇にあってもキリストにある自由を与えられていたのです。ペテロもパウロも西暦60年代にローマ皇帝ネロによって処刑されたことが知られています。拘束され苦しみを受け、ついには命を奪われるという、地上的には自由とは対極の不自由の極みにあったペテロとパウロが、キリストにある自由というものを教えているわけです。今日はこのペテロとパウロたちが教えているキリストにある自由ということについて3つの特徴を確認してまいりたいと思います。 第一の特徴はキリストにある自由は罪からの自由であるということです。キリストにある自由は罪からの自由である。キリストを信じる者たちはイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに罪の罰を免れています。詩篇32編にはこのように述べられています。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた者は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きのない人は。背き、咎が許され罪を覆われる人は幸いであると。罪の許しを受け神から咎を認められない者の幸い、祝福が強調して述べられています。使徒パウロはローマの6章で、ローマ人への手紙の6章でこのように教えています。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬は死であると聖書は教えています。創世記のアダムとエバが神に背いた時以来、神に背き続け神を無視して生きる人間たちは、肉体は生きていても霊的には死んだものであると聖書は告げているのです。最初の人間であるアダムとエバが神に背いた時以来、神に背き続け神を無視して生きる人間たちは霊的には死んだものであると聖書は告げているのです。海で漂流する者や砂漠をさまよう遭難者などは、息があり生存はしていたとしても本当の意味で生きているとは言えないように、神との交わりが断絶している者たちもまた本当の命を生きているとは言えないのだと聖書は教えているのです。しかし罪のもたらす破壊と悲惨の中で苦しむ人間たちを憐れんで、神は御子イエス・キリストを救い主として与えてくださいました。主イエスが罪の代価として十字架にかかって死んでくださったことにより、御子を信じる者たちは罪を許され神に受け入れられ霊的命を与えられると聖書は教えています。このようにキリストを信じる者たちは罪の罰からの自由、滅びからの自由を得ているのです。何回かお話ししていますけれども、この主イエスがもたらされた罪の許しというものは、罪の罰を免れる免罪ということだけでなく、永遠の命を与え父なる神との霊的な交わりに生かすものです。イエスがもたらされた罪の許しというものは免罪ということだけでなく、父なる神との霊的交わりに生かすものです。主イエスを神から使わされた救い主と信じる者たちは、神の罰である死を免れて永遠の命を受け取り、神との霊的交わりに生きるものとされるのです。二つ目の特徴は、キリストにある自由には律法からの自由が含まれるということです。二つ目の特徴は、キリストにある自由には律法からの自由というものが含まれるということです。キリストにある自由には律法の要求からの自由が含まれます。律法とは、エジプトの奴隷の首輝から救い出されたイスラエルの民に神が与えられた教えです。律法には人々が神の御心に従ってどのように生きるべきかが示されています。 けれども生まれながらの人間は神の教えである律法を完全に行うことができません。律法を行うことによっては誰も神の前に義と認められないのです。律法は私たちに神が喜ばれる良い行いというものを示しますが、一方で律法が与えるものは、律法が私たちに与えるものは罪の自覚でしかないのです。罪深い人間は律法の真の精神を忘れて、律法を人を裁く道具とし、負えない重荷としてしまったのでした。神様からいただいた素晴らしい律法というものを罪深い人間たちは人を裁く道具としてしまって、また人を縛るそういう重荷として重荷と変えてしまったわけです。しかしイエス・キリストが父なる神の御心に従って歩んでくださり、律法の要求を完全に満たしてくださったことによって、神はイエスを信じる者たちがその信仰によってイエスの義に預かり、律法の要求から解放されるようにしてくださったのです。律法による義は自らの行いや自分の正しさを誇り、規則でもって自分や周りの人たちを裁いたり縛ったりしますが、イエス・キリストの恵みによる義は神の恵みを頼みとし、自分の無力を自覚して感謝とへりくだりを持って自分や周りの人々を見つめ、キリストの愛に満たされることによって神に喜ばれる愛の実を結ぶのです。律法による義というものは、自分の正しさを誇り、また規則でもって周りの人たちを裁いたり縛ったりしてしまいますけれども、イエス・キリストの恵みによる義というものは、神の恵みを頼みとし、感謝とへりくだりを持って自分や周りの人々を見つめ、キリストの愛にとどまることによって、キリストの愛に満たされることによって神に喜ばれる愛の実を結ばせるのです。仙台にですね、私は東北で働いていましたけれども、仙台にグレースセンターチャーチという名前の教会があります。日本長老教会が開拓した、8年ほど前に始めた小さな教会でしたけれども、グレースセンターチャーチ、ちょっとね長い名前だなと思って先生に聞いたんですけれども、これはグレースセンターというのは恵みが中心であるということをいつも覚え続けるためにつけた名前なんだそうです。自己中心、ミーセンターではなくて、神の恵みを中心に歩んでいく、グレースセンターに歩んでいくということを掲げた、そういう教会の名前だそうです。これは全ての教会にとってとても大事な教えであると私は思いました。律法による義っていうのは、自らの意思や努力によってですね、神様の教えを守っていく、厳守していくっていうことですけれども、私たちがいただいているイエス・キリストの恵みによる義というものは、自分を頼りにするんじゃなくて、神様の恵みを頼みとして、そして 何か私たちの行いによって、正しい行いによって自分たちが義とされるのではなくて、キリストの愛に結ばれることによって、キリストの愛に満たされることによって愛の実を結ぶというものですね。神の恵みに生きるなら、私たちはこのように神に喜ばれる愛の実を結ぶことができる。自分中心、ミーセンターであると他の人を見下してしまったり、あるいは他の人と比べて劣等感に苛まれたり、優越感、劣等感にですね、いつも苛まれる、そのような人生になってしまいますけれども、神の恵みに生きるなら、周りの評価や自分の劣等感にとらわれることなく、自分らしく歩むことができるのです。私たちは私たちの心をご覧になられる神に心を向け、キリストの愛にとどまって、主に喜ばれる愛の実を結ぶものでありたいと願います。3つ目、3番目の特徴ですけれども、キリストにある自由は神に従い人々に仕える自由です。キリストにある自由は神に従い人々に仕える自由です。宗教改革者のマルティン・ルターは、キリスト者の自由という本の中で、キリスト者は全てのものの上に立つ自由な君主であると同時に、全てのものに奉仕するしもべであると述べています。キリスト者は全てのものの上に立つ自由な君主であると同時に、全てのものに奉仕するしもべである。キリスト者は誰にも従属しない自由な王であり、かつ全ての人に従属し奉仕するしもべ、奴隷であると述べています。本日の聖書箇所第一ペテロの2章16節においても、自由なものとして、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさいと教えられています。私たちキリスト者は、救いの御業を成し遂げてくださったイエス・キリストによって、罪から自由にされ、律法からも解放され、地上の君主たちの支配からも自由にされています。ペテロはその与えられている自由を悪の言い訳とせずに、神のしもべとして従いなさいと教えています。同じようにパウロもガラテヤ人への手紙の5章13節でこのように述べています。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。与えられている自由を罪の働く機会とせず、隣人への奉仕のために用いるように勧められています。このペテロの手紙第1の2章では、すべての人を主のゆえに敬い、王や総督たちに従うようにしなさいと教えられています。すべての人を主のゆえに敬い、王や総督たちに従うようにしなさいと教えられています。ペテロは、あなたたちキリスト者たちが人々の間で立派に振る舞い、善を行うことによって人々が神の御名を崇めるようにしなさいと勧めているのです。ただしこの勧めは無条件のものではありません。17節に、神を恐れ王を敬いなさいと教えられているように、神の御心に反しない限り、為政者たちに従いなさい、権力者たちに従いなさいということです。例えば ローマの為政者たちがキリスト者たちに皇帝を礼拝するように強いてくる、そういうことがあったわけですけれども、それに従ってはならないわけです。この王や総督たちに従うようにしなさいという勧めは、神の御心に反しない限り為政者たちに従いなさいということであるわけです。キリスト者たちの神の御心に従う歩みは社会の変革にもつながっています。キリスト者たちの神の御心に従う歩みは社会の変革にもつながっています。イエス・キリストは罪の支配に勝利してくださり、信じる者たちの心と生活に自由をもたらしてくださいました。イエスを信じ従う者たち、キリスト者たちは何者からも支配を受けず、心に自由を得ており、その自由に基づいて行動し、人々に仕えることを通して社会を変革していくのです。例えば奴隷制度の廃止や女性たちの権利の向上、女性たちの権利や地位の向上、バリアフリーの普及など、弱い立場の者たちの権利や自由が認められるようにされてきたことなどは、その変革の一例と言えるでしょう。私たちはキリストにある自由をいただいた者として、キリストの愛に満たされて主に喜ばれる愛の実を結ぶものでありたいと願います。けれども私たちはキリストにある自由を与えられていますけれども、なおもこの罪が支配する世にあって、さまざまな罪の影響を受け、人に仕えることが難しいと感じることがあります。また自分たちの信仰生活が立法的なもの、形式的なものになってしまうという危険もあるでしょう。そのような困難や弱さを覚えるとき、そのような困難や課題を覚えるとき、私たちは主イエスによって私たちに救いをもたらしてくださった父なる神に目を向けて、神が私たち一人一人のことを心にかけてくださっていることを覚え続けたいと思います。そしてキリストの愛に固く結ばれて、感謝を持って主に従い続ける私たちでありたいと思います。私たちの周りに生きている方たちは誠の神を知らない人々ですから、本当にギリギリな精神的に追い詰められているような状況で生きている方たちが多くおられます。それゆえに私たちもそういった方たち、誠の神を知らない人たちとの関わりの中で深く傷つけられたり、どういうふうに関わっていったらいいか分からなくなるようなことが多くあります。そのような時、私たちが覚えるべきは、主イエスが私たち一人一人と共にいてくださること、父なる神がそのご支配の中に私たちを置いてくださっているということだと思います。今日のこの第一ペテロの手紙の第一にはですね、こういう言葉が繰り返されています。 2章の11節、愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。あなた方はこの地上にあっては旅人なんだ、寄留者なんだということ、このことは一章の17節でもですね、同じように語られています。一章の17節、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ペテロが目を向けているのは、この地上の生涯だけでなくて、この地上の生涯を終えた時、私たちを天の御国に召してくださる神様だと思います。地上の生涯においてはいろいろな困難や課題を覚えますけれども、私たちはこの天の父なる神に目を向けて、そしてその神が私たち一人一人と共にいてくださること、私たち一人一人のことを心にかけてくださっているということを深く覚えるものでありたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの言葉を感謝いたします。私たちはイエス・キリストにある自由を与えられています。何かを成し遂げたからではなく、何のいさおしもない私たちがそのままに愛されているという恵みの救いに預かっていることを覚えて感謝いたします。どうか私たちがこのイエス・キリストの恵みにとどまりながら、イエス・キリストの愛に満たされながら、いつも歩むことができますように祝福してください。そして私たちが与えている自由をあなたに従って、また人々に仕えるためにどうか用いていくことができますように、強めに導いていてください。さまざまな課題や困難が私たちを取り囲んでいますけれども、いつも主ならあなたに目を向けて、私たちの悩みをすべて知って、またそれにあなたが豊かに報いてくださること、いたわってくださることを信じて、希望を持って歩むことができますように励ましてください。私たちと共にいてくださるインマヌエルの主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。 それではお座りになったままで新聖歌365番君なるイエスよ、これを賛美しましょう。
Thank you.